歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケジョイサウンド F1 のエクシング、トコメッツコーラのキリンビバレッジの提供でお送りいたします。はい、というわけで始まりました、歌う水道屋さん。ラジオ聴きの和歌山の皆さん、そしてインターネットラジオでお聴きの全国の皆さん、こんばんは。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。今夜も30分間歌う水道屋さんお楽しみくださいというわけでございまして、もういよいよ8月でということでございましてね、もうもう盆を越えるとですね、もう水泳いでてもですね、クラゲがぷかぷか浮いてきたりですね、ザクッと刺されたりなんかしますので、もうここあと1週間ぐらいで、泳ぎにね、海水浴行っておいてください。はい、今週もですね、プロギタリストバク鈴木さん来てもらってます。こんばんは。
こんばんは。
選手ごめんね、選手もなんか夢中になってもうエンディングトークもできずに、バクさん、
はい、
初めのうちに、まあ、はいはい、後でも もちろんやってもらうんですけどね、はい、ライブ告知があるということ で、ね、ちょっと先にやっちゃおう。
はい、ライブの、8月の7ですね、うん、7の日曜日ですね、はい、寺田町、大阪の寺田町というところの、うん、はい、オルクエスタ・デラビッチというお店がありまして、美味しいイタリアの店なんですけど、そこで佐賀由紀さんっていう、うん、中村八大さんの最後の弟子の、はい、はい、女性のシンガーなんですけど、
中村八大さん、はい、聞きますな。中村八大さん有名な方ですね。
有名な方ですね、昔の昭和の、多分、昭和歌謡の、はい、最後の、
はい、ね、巨匠みたいなことですね、はい、
で先日亡くなりました A 六輔さんの、はい、歌であったりとかを、は
い、上を向いて歩こうとか ね、
涙くんさよならとか、昭和歌謡を大阪のジャズのに乗せて歌は張る方なんですけども、とても素敵なその坂井さんという方 と、うん、ライブをさせて。
結構年配の方、じゃあ。
そうですね、まあ、年齢はちょっとあまり言えないですけども、
それ
は
言えないな。
はい、
うん、方と、あ、そうですか、
はい、やらせていただきます。
僕行けたら行きます
よ。あ、ぜひぜひ、ありがとうございます。
日曜日ですね。
日曜日です、はい、よろしくお願いします、
はい、日曜日は僕は大丈夫です。
あ、そうですよね、
はい、イベントの時は。はい、バックさんは、はい、そのライブはそれ一本、
それとね、その12日はね、うん、スタンドアップコメディアンの、うん、R1 とかも出られたブルースの、はい、ブルーススタンドアップコメディアンというかな、名保幸さんという方のバックで、はいはい、ジプシーギターという、まだちょっと違うギターを弾かせていただくのが、うん、またそれもオーケストラデラビッチというお店でやらせています、う
ん、それはジプシー、
はい、ジプシーギターですね。
ギターどんなの？
そうですね、マカフェリっていう、うん、ちょっとギターの中でも変わった形のギターで、はいはいはい、ジャンゴ・ラインハルトとかね、はい、そう、ちょっとこう、
ごめん何言ってるかを一個も分からないんだけど、はい、
そう、ちょっとね、うん、どうなんでしょう、ジャズのようで、
先週聞いたようなギターじゃなくて、
ちょっとまた違いますよね。
ほう、
そう、ちょっとね、変わったギター、
それ僕らが聞いて、あ、これ聞いたことあるみたいなことですか。そう
なん
ですよ、
なんかね、例えばフランスっぽいとかね、うんうん、なんかカフェでお茶をしてるバックに流れてるギターっていう、うん、聞いたなーと思うんですけどね、なかなか、うん、僕もそれが専門じゃないので、なかなかこう表せないんですけど、
うん、もう全然わからないですね。
お笑いのだからこう、うん、お前な、なんやらかんやらっていうのに合わせて後ろで来た。
あ、お笑いの人のバック？
そうです。その人がすごいなんか、まあ、ブルースの方とよくやられてて、面白い。
ほんならその前では要はそういう演じてて、後ろでその音を付け足していくの。
で、いつもブルースでやられてるんで、うんうん、今回はじゃあジプシーちょっといつもと違うギターを弾
こう。なるほどなるほどなるほど。
何が飛び出した
か、まあ、ちょっとミュージカルみたいな感じなんや、ね、ギターがバックでミュージカルっぽいのお笑いやね、
はい、
はあ、ややこしいな、
一番大きいのが、9月の18日、これがちょっと姫路なんですけど、八幡浜の港町音楽祭というのがありまして、うんうん、でこれで有華団の木村敦貴さんのバックでギターを弾かせていただきます。
なるほど、木村さんはお掃除おばちゃんとかね、はい、僕らも高校時代ようやりました。
ああ、
よ
か
った、ね。私はビルのお掃除おばちゃんの、はい、1日働いて2000円やつね。そんなも演奏するの？
はい、もう木村さんのバックではもう。
今までやってきたの？
そうですね。よく声をかけていただい
て。僕木村さんのね曲の中ではね、まあカバーですけど、サマータイムとかね。
あ、
そうですね、サマータイムズよね、サマータイムズね、かっこいいですよね。
ね、木村さんね、なかなか味のある楽しいおじさまです ね。
そうですよね、はい、また一回紹介してください。
ぜひぜひ。
僕は木村さんのユーカダンさんのアルバムは結構もう全部持ってますよ。で、僕はブルースはよう知らないけど、なんかそのね、木村さんのね、そのしわがれた声がね、僕らはどっちかというと高い声なんで、あの憧れがね、
なるほどなるほど、
かっこええと、
なるほどなるほど、うん、なるほどね。
あのね、でもね、あの人ってすごくおどけた感じで MC されるでしょ、
はいはい、
あれ一回見たんですけど、うん、めちゃくちゃ言われてますね、あの人観客に。
出てきた瞬間帰れてますから ね
でもあの人ほど、うん、その客とのコミュニケーションというか、
はい、
まあ、あれめちゃくちゃなコミュニケーションの取り方ですけど、あれはあれでいいんでしょうね
でもね、最終的に言い過ぎたら最近怒られるんですけど本気で怒るっていうのがあるんですけど、
ね、そうですか、まあ、でも音楽的には僕ものすごい好きですね。
あ、木村さんね、素晴らしいですね、本当に。
だ、実際どんな人なんですか、あの人。
いや、もうね、まあ、
天使のダミ声ですね、
まあ、天使みたいな人です、本当に本当に天使みたいな、まあ、酔っ払うとね、
うん、
ああいうステージの木村さんも木村さんなんですけど、
うん、
普段の木村さんもあれに近いんですよ、あれに近いんですけど、うん、まあギターを持ったらあんな素敵なギターを弾かれて素敵な歌を歌う人まずいないですよね。
そうなんですか。
自分が隣にいたら何をしていいか分からなくなるんですよね、すごすぎて。
あ、やっぱりギタリストとしてもすごいんだ。
すごいですね。
へ、
僕あの人のギターは本当にもう
歌だけじゃなくて
もう素晴らしいですね。
へ、あ、僕そこまで僕その深く入ってないからと、はい、あなた隣で仕事してんだから
です、ね、
よくわかりますけども、
木村さんのギターは素晴らしいですね。
だもうバクさんから言うともう神様みたいな。
そうですね、はい、ギター持ってる時だけですけどねあとはね、
そうなん、あとはまあ普通のね、まあ、おっさんでしょうね、はい。ああ、そうですか。 それ、はい、その方と9月18日
やった、
それ遠いね、姫路やね。
そうですね、
ちょっと良いかな。でも今後も大阪でやらんでしょ。
やります、
一緒にね、
はい、
なんか一回またね、あ、なんか呼んでもらいたいですな、
ね、
そうですか。
まだね、我が町寝屋川にも ね、
あ、お前
ね呼んでいただきたいとか、なんか来たいなというのはあるんですけど、なんかまたねお互いで計画できたら。
そうね、僕その、まあ、イベントもどんどんこれから僕のところにもなんか頼まれることもいっぱいあるんで ね、またそのどっかでリンクがねできたらいいかなと思うんですけども、はい、そういうバックさんでございますが、
はい、
まあ、音楽先週はね、
はい、そうですね、
音楽をね、生い立ちをね、
はい、お話し
し、母ちゃんが音楽をしてほしいけどその時興味なくいやいややってて、なんか火ついた時に今度は母ちゃんは反対されるというね、は
い、
まあ親ってそんなもんちゃいます。
そうそう、ね、こうしてこうみたいな感じありますね。
なんかこう、まあ、若干親の意見で翻弄されること子供もいますけど、
はい、
まあ、ほんで今は母さんは引退されててね。
引退してますね、はい、
で今どんな感じなんですか、その親子関係のは。もうい
や別にもう、僕の音楽
褒めてくれたりとかそういう評価とかしてくれるんですか。
最近はね、
うん、
やっぱりそのね、その好きな彼女の好きなジャンルの音楽はすごい評価されるんですよ、
うん、
誰々とね、例えばこの前でも赤田森夫さんのレコーディングとかライブ参加すると喜んで前で見てくれたりするんですけど、
うんうんうん、
ちょっと自分からジャズとかフリージャズとかちょっとややこしいのをするとお手紙が来ます
ね。なんてい
やいや
手紙くれんの。
手紙が来ます、
ね、なんてくれんの
この前もらったのはちょっとあの趣味の世界に入りすぎるなっていうのをよく言われます。
え、それでも別にバックでしょ。
それはね結構自分のやりたいこと。
あ、自分
やりた
から。そうかそうか、
まあね、
いやだけどね、僕なんかよく聞くけど、プロミュージャンってあの特にスタジオミュージシャンは、
はい、
やっぱり仕事やから。
そうなんですよ、ね、
自分の好きなんばっか選べないじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
でそういうたまにね、はい、例えば10本のうち8本は仕事で、まあ、まあ言うたら、
うんうん、
スタジオミュージシャンやっててもあとの2本ぐらいは好きなことやっててもええんちゃうの。
そうですね。
それだったら嫌なるやんか音楽。
でもね、うん、不思議とね、うん、最近はねどんな仕事でも楽しいですね。現場で楽しみを見つけてるんでしょうか ね、 なんかね。
いやもうそれあれだね、年取ってね、
はい、
そのなんか自分のその持っていき方が分かってきたんやって。あ、
なるほど。
今までは、うん、いやこれ趣味ちゃうとかみたいなのが若い時あるけども、はい、もうね だからそういうことやね、あんな若い時って自分のタイプの好きな女じゃなかったらもう、はい、もう無理みたいなことやけど、はい、今どんな人でもどんな年配の方でも、ね、もういいとこあるやん
見ますよねそこね、
うん、もうだってそんなもう美点業師いうか、はいはい、そんなめちゃくちゃおばあちゃんだでも、腰の曲がり方やとかね、
なるほど、
そらもういろんな、
腰の曲がり方、
そう
新しい
です、ね、そんないろいろあるよ、なるほど、だからね、でもねそれがね、うん、奥行きというか幅っていうかね、はい、人間の幅で、あのバクさんの幅ができてきて、絶対音楽にそれが反映するんです、
やったら嬉しいですけどね、
あのね僕ね、僕の持論でね、はい、どう、まあ、あのバクさん間違えてない、間違えてって言うて、はい、僕ね例えば特にジャズシンガーの方はあのやっぱり年配であればあるほど僕は素敵やなって思うんですよ、そうです
ね、本当に味がね、
だってね、うん、まあ、例えば20代そこそこでジャズ歌ってくれても全然響けへんの、
ありますそれはすごいありますね、
あるよね、あります、だから音楽ってもしかして年を取れば取るほどいいのかも分かんない、
あ円熟、
そうで、ただね年取ってきたらやっぱり声帯がやっぱり衰えるから、うん、その高い声出ないとかもあるんだけども、なんていうのかな、その例えば15歳の子がストリートでラブソング歌ってたって、15歳のラブですよ、うんうん、奥行きないんちゃうの。
まあね、
でもね、我々の50何歳のね、うん、ラブはね、うん、それはもうこう秘めた思いとか、こう燃えんねんけど燃やせないとかね。
いろんなね。
立場的にでも、うん、僕ね小林旭の曲でね、はい、渡里哲也さんの曲でね。抱いてやりたい、抱いたら負けるっていうね、
あもう
フレーズがあるじゃん、それ ね, ね、分かるわと、うん、分かる、抱きたいねんけど抱いたら負けんねんみたいな、
なるほど、
ところのその深いとこ、うん、若いやつは抱きますよ、抱けたければ、
う
ん、
そうですね、それは本当にそうでしょうね、う
ん、だけどそのね、なんかこうもうそのなんていうかな、そのどうしようもやれないこの思いが、あ音楽に乗っていくとこうグッとくるっていうね、
あるでしょうね、
それはね、15歳の子なんか抱いてやりたい、やっぱり抱こうみたいなことでしょ
でもね、そのやっぱその気持ちもまだいいんでしょうね、
いい、まあまあそれはね、
ポスとしてはね、
ストレートの ね, そうやっぱね、なんかバツって
投げる、考えてないっていうね、
分かるんだけど、うん、いいねんけど、まあなんかこの奥ゆかしさとか深さっていうのは円熟
ありますね、そうですね、
だってさ僕最近思うねんけど、例えば戦争なんか起きてもね、
はい、
こっちは正義のために戦ってると思ってるけど、向こうにとっても正義やからね、
そうですね、みんな2つともね、そう同じことですからね、
そうだからそこら辺も含めて何ていうか解釈を広げるっていうか、うん、大事なんちゃうかなって思うのね、
そうですね、
でそれができるのが多分音楽じゃないかなって、ボーダレス、うん、男女もボーダレス、都市、うん、もボーダレス、国籍もボーダレスっていうね、はい、
そうですね、
どうなの、
いやでも僕もそう思いますよ、その
だからその奥行きの深さをね、うん、今週もう一回ね、
はい、
あなたにちょっと弾いていただこうと今週は何を、
はい、今週はですね、どうなんでしょう、スライドギターっていうのは、うん、今ブルースを前回は弾かせていただきました、はい、先週は、だから
あれはコテコテの方なんですか、
そうですね、うん、そのスライドギターの美しいところ、
いいですね、
それも、なんていうかな、その黒人霊感、うん、もっとブルースよりももっともっと下がったところで、うん、ゴスペルであったり、
うんうんうん、
でもともとねスライドギターっていうのは、まあ、寝かしていくラップスティールって、
ね、そうですよね、寝かしてあげますよね、
は
い、
あれはねもともと教会でパイプオルガンが、うん、みんなゴスペルでね賛美歌を歌う、はいはいはい、あれが買えなかった人たちが、うん、パイプオルガン高いけどスティールギターって買えるからって言って、うん、あれを買わ
ない、あそうなんや、
あれをがだからもともとの原型でハワイアンだけじゃなくて、うん、普通にスティールギターでああいうピアノっぽいというか、うん、独特の伴奏をして
た、そうなんだ、
であれみたいな感じでじゃあアコースティックでなんか弾かせていただき
ます、何します、タイトル、
そうです、アメージンググレースをじゃあちょっとい
いな、
弾いてみましょう、
アメージ
ン、はい、
はい、オッケー、Thank you. 歌う水道屋さんは元気な放送局 FM マザーシップよりお送りしておりますというわけでございまして、素晴らしい、
ありがとうございます、
いいわいいわね、ちょっと女っぽかったけどめっちゃいいですな、
ありがとうございます。
いや僕こっちいいです
でしょ。だからスライドギターでねブルースやってっていうのもよくわかるんですけど、うん、でも実際はねいろんな音色が
出る。そうですね、いやこっちの方がなんか日本の心ですね。
ね、そうです、日本っぽい感じもしますしね。
素晴らしい、いやこうなりますか、そうそうそう、優しいです
ね。同じ楽器でもね、同じ
そうですね、
セッティングで
なんか僕らが知ってるやっぱりギターの音色っていうのはやっぱりスリーフィンガーであったりとか、まあアルペジオストロークであるけど、やっぱこれ独特のそのなんか深さっていうか幅が、
そうですね、うん、あると思います、
できますよね。
まだね、で弾いてる人もそこまでいないので、まだまだ表現力もまだまだどこまでもスライドギターはいけると思うんで、探求していきたいなと思います。
いや確かにこの、 あのこう弾きな音を単音出しながらまたこうキューンやったりとか、はい、忙しいのは忙しいね
忙しいのはそうですね忙しい。
えこれはどうなんですか、オリジナルの曲もこういう風にやっぱり作っていく。
そうです、オリジナルもそうです、オリジナルもそうですし、
なるほど、
そうですね。だからあまり弾いてる人がいないから、うん、いろんなジャンルでもこう、あジャズでこんなことすんやとか、
うん、
あこういう風にカントリーにもすぐペッていけるし、
うん、
面白いと思いますね。
ほでやっぱり不思議とこうなんか景色が見えるね。
ありがとうございます、それが一番嬉しいですね。
でそうですよね、景色見えますよね、
はい、そうですね。
それとやっぱりこのなんか弾いておられるこのバクさんのなんかこう優しさまでこう伝わってくる感じね。
ありがとうございます、そんなこと言っていただけると。
ちょっと言い過ぎ、
いやちょっと調子どうかもしれない。
いやいやい や, いやだけど大事ですよね、はい、音楽ってその人のお人柄とか出るから、は
い、いや
意外と。でもあれ僕今度はまあその、8月の、
はいはい、
何日ですか、ね、7日ね、はい、行きたいなと思うんだけど、そのやっぱりこう何トークしながら MC しながら曲を、
そうそうそう、
運んでいくの、
はい、
曲紹介とかしながら。
僕の時はあんまりないですけど、人の時はそうですね、人を紹介して。で大抵ね、
うん、
そういう東京から来られる方のバックの時はリハーサル一切しないですよ。
あわざと、
わざと、
ほう、出たとこ勝負でどんなん出るかなみたいなこと。
それを楽しむ人が多いですね。
あ、
まあ、ちゃんときっちりその仕事でやる時もありますけど、うん、でもまあちょっとライブハウスとかちょっとやろうっていう人は、うん、結構そういう風に僕とのスリルをお互い楽しんでるとこは。
あ、これはもう一流のプロ同士なんやな。
どうなんでしょうね、やっぱすごい。
僕らはほんまにもうあのいかりや長介さんみたいにちゃんとやっぱり段取りを。
わかります、わかります、それもね、
しますよ、
それも一つですもんね。わかりますわかります。
なんかね、あの音楽ってあのライブって、例えばねこういう例えばセッションを楽しむ音楽ライブもあれば、
はい、
なんかこう、CD 通りのライブを現実に聞きたいというのがあって、
ああ
で僕一回ね、
はい、
ちょっとんって思ったことがあったのは、
はい、
五木ひろしさんの、
はい、
コンサートに行った時にあのホールコンサートじゃなくて、
はいはい、
あれはブルーノートの後だからなんだかな、あれ
ビルボード
ビルボードのとこ行って、はい、見たんだけど、五木ひろしさんのよく聞いてる歌い方ともうかなり変えてあるんですよ。
あ、なるほどね、わかります。
でその時に、
はい、
いや五木ひろしさんのあの頃のあの流行った頃の歌を聞きたいと僕は思った
りね、ファンとしてはね、ありますね。
でももう全然こう原型をとど、まあ、めてないまではいかないけど、うんうん、なんかちょっとこうそれが彼にとっては進化なんでしょうけど、僕はちょっと
わかります、それは本当に
違うのかなって思った時に、うんうん、あのなんかあの頃のこうときめいた時の五木ひろしさんを聞きたいなと思った時があって、これ名前言ってしまってますけどなんかそんなんがあって、
うん、いやそれもねわかります、
わかります、
僕もその同じ感、うん、ね、うん、僕もそういうアーティストの方は
ファンであればあるほど、うん、
あります。
その時を歌ってほしいなとかね、
あの時のね、あのまんまじゃなくてもいいけど、それに近い状態は欲しいですよね。
だから一回僕はどぎも抜かれたのは長渕剛さんの乾杯を、はいはいはい、なんか違う感じでやられた時に、う 途中で変わったんですよ、
あの、ね、イメージも、
イメージを変えはった時に違う強しとちゃうと思ったこともありましたし、
ね、今の追っかけてる人はまだまだ過去のあれなんでしょうね。
そう、だからなんかね、そのお客さんってどうなんかな、まあ、勝手なんかもしれんけど、なんかこう自分でそのアーティストの形を形作ってしまってるから、固定観念で。
でもね、ロックの人とかも最近そのアルバムを完全再現とか多いですもんね、
う
ん、
ということはやっぱり、うん、やっぱ元に戻るんじゃないの、
ね、あるでしょうね多分それは、
うん、なんかこう多分ね、僕思うんやけどね、やっててね、自分でね、自分の曲何回もやってから飽きるんやと思う。
ああ、分かります分かります。
ほんでちょっと 色とかつけてところが、うん、なんか意外ともうやっぱり不評やと、うん、でやっぱり元に戻した方がしっくりくるなと、
もうね原点にね
変えて、ということは、はい、できた時のその生まれたままのが一番やっぱり良かったか
ったりする、ね、その状態がね、
はあ、
分かります。
そうですよ、うん、だからもうあなたはあなたで、バクさんはバクさんのままで、もうこっからもうどうのこうのせずに、
そうですね、このままいけたらいいですね、
もうこのまま行ってもらって、また変にスーツ着てなんか他のことしてたらやっぱり違うと
違います、ね、
もう一回またこの遠回りしちゃうので、はい、このまま行く方がいいかもね。
ああ、なるほど、ね、
もう一回ね、はい、バクさんね、コンサートのね、
はい、
告知をねやっときません、
はい、はい、じゃあお願いします。
何回もやっときよ。
もう、寺田町のデラビッチというお店なんですけども、
寺田
町ですね、大阪の
寺田町の何、
デラビッチ、
デラビッチ、
オルクエスタデラビッチ、
デラビッチ、
はい、デラビッチという、はい、あの木村さんも寺田町なんですよ。
あ、そうですか。はいはいはい、
あのお客さんでよく来来られる道で、8月の 7ですね、は佐賀幸さん、
はい、
で12日がまた同じような名前で直幸さん、
うん、
で
佐田幸さんと直幸さん、
はい、はい、で9月18日が八幡浜、まあ、港町音楽祭というやつで、う
ん、それは姫路ね、
はい、で浴衣の木村敦貴さん一緒に、はい、で場所は八幡浜港交流館というところで、
うん、はい、
これなんかシーガー主催してるイベントのようで、
うん、そうなんや、
はい、大きいイベントやと思います。
でそこで、バックさんバックすんの、
バック
す、ね、何人か置いてんの、
フルバンド、2人やと思います、僕と
木村さんと2人、
はい、で僕もその出られるアーティストさんの曲をなんか、うん、あの何曲かちょっとお手伝いもさせて。
でもこれだってあなた尊敬する木村さんのね、
はい、
木村いつきさんやったかな、
あつきさんです、
あつきさんね、はい、の尊敬する方と一緒にステージできるって幸せですね。
いや本当に幸せですね、一番近くで聴けるのがね、
ねえ、
本当に楽しい日々です。
いいね、はい、一回僕もちょっと行きたいな、はあ、僕エコ仮面でだから行きましょうか、
エコ仮面ですごいですね、
エコ仮面で、エコ仮面でかぶりつきで見るというね。
いやでも僕もエコ仮面の隣でぜひぜひ、
何しましょうかね。
いやもうスライドギターでも
エコ仮面で、
エコ仮面で
ロックね、
エコ仮面で
エコ仮面ねみたいなね。あ、はい、でも楽しみですね。僕、まあ、僕バクさんも家近所なんで、
本当に近いです
もん
ね、
スタジオももうここ使えるんで、
びっくりしました、このね
え、
歌う水道屋さん、
そう、ね、歌う水道屋さん。
でも働きながらやっぱり音楽されるっていうのは、うん、やっぱ素晴らしいですよね。
いやそうなんですか、うん、でも働かないと僕はプロミュージシャンじゃないんで、い
でね、だって僕ら音楽をするのが仕事ですけど、仕事終わってからそれでも音楽をね、
別の仕事をまた意見言われたらあれかもからね。
そう、いやでもね、仕事しながらまた音楽やりたいっていう、う
ん、い基本的にやっぱり喜んでもらうっていうのは仕事も音楽も一緒なんですよ。
あ、なるほど、ね、
だってあの光の入れへん部屋に、例えば光の入るようなリビングにしてあげるとお客さんもめっちゃ喜んでるじゃないですか。音楽だってやっぱり一生懸命することによってなんかまだ明日も頑張ろうって思ってもらうと共通項は僕はあると思う、実は。
なるほど、
うん、パフォーマンどっちもパフォーマンスやし、どっちもものづくりなんで、だからまあそないに全然無理してないんですけどね。
いやでも、うん、ね、CD とかね出されて、もういろんなところに行かれてね。
僕はもう仕事を休むのが NG でね、
うんうん、
だからもう東京のレコーディングも日帰りなんですよ。
すごいですね。
朝もう5時から起きて新幹線乗って向こうの、渋谷のスタジオ入って、うん、それで7時ぐらいまでスタジオでレコーディングして、はい、もうどこもそれ休憩せずに、
はいはい、
そのまままたトンボ帰りです。
素晴らしいですね、
うん、いやいやいや、だけどねやっぱり何かこう生きてるね証っていうかね、やっぱりこう 即席というのはね、はい、やっぱお互いねこれからも
そうです ね頑張っていきたいと思います、
ね、つけましょうね、はい、そうするとですねもうあと1分ぐらいなんですけどね、
はい、
なんかこうスクールとかはやってないの？
ね、個人ではやってるんですけど、うん、もうそれもなんか看板上げることなくライブに来ていただいて、
うん、でもねなんかさ、はい、そういうその今後の目標とかちょっとあと1分で、
あ、そうですね、
なんかやっちゃう？うん、
やっぱりね、うん、もっともっとこう世界に向けて音楽をしたいと思うので、うんうん、まあその大きい夢を語ってね、うんうん、あそこに行きたいとか大きいホールでしたいっていうことよりも、うん、
じゃなくて、
はい、うん、一人でも多いくのね素晴らしいミュージシャンと一緒に音鳴らしたりレコーディングできたりとか、
うん、
でまあさっきもね話したみたいに、うん、若いアーティストさんもまた一緒にできることがあれば、
う
んうんうんね、ちょうどね中間の位置なんで、うん、上の人も下の人も、
ね、
はい、いるので、
パイプ役ですな、
両方とも何かできたらなと思います。
僕もまたがだからそういうギターのねギターだけのレコーディングちょっとやりましょうか、
は
い、
あ、ぜひぜひ、なんかアコースティックサイドのね、
そう、
カ
バーでもいいんじゃいます？
ぜひぜひ、
ね、どこかでなんかこう日本の心を歌う、
ぜひぜひお二人でやりましょう ね、
多分家近所なんで空いてるみたいな感じでいいのかなと思うんですけど、
いやもう気軽に連絡ください、はい、
なんかでも考えましょうね、
あ、ぜひ、せっかくなんでね、せっかくここまでね、
おい近所なんでね、
いやそれは何メートルって話ですか、
50メートルぐらいですか、
ね、いや本当に50メートルですね、
はい、今日はですねプロギタリスト、はい、バク都築さん来ていただきました。またぜひ遊びに来てください。
ありがとうございます、
は
い、
では皆さんおやすみなさい、
おやすみなさい、ありがとうございました。